京都なりわい人。この番組は京都の農山村コミュニティの活性化や地域資源を生かしたビジネスに取り組む方々を紹介する30分間のラジオ番組です。この番組は京都府のご協力でお送りします。皆様こんばんは、ナビゲーターの藤本薫です。本日はゲストに株式会社シーズン代表取締役の久保時則さんとお電話がつながっております。久保さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんばんは。
まずはじめに、はい、この株式会社シーズン、はい、会社について少しご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、株式会社シーズンは、はい、福知山市三輪町というところで万願寺唐辛子を栽培している農家です。
万願寺唐辛子を栽培している農家、どういった経緯でこちらを。
はい、まあ、前職 の、 あの同僚だった専務、と2人で立ち上げた会社でして、
はい、
まあ、法人としてはあの今年で3年目なんですけれども、
はい、
2014年にあの前身の組織である、まあ、任意団体を立ち上げましたので、
はい、
今年で6年目のまだ若い組織になりますね。
はい、
で万願寺農家としては結構本当に大規模に経営をしていて、
はい、
ワーキングホリデー制度っていうのを活用して労働力の確保をしているっていうのが特徴として言えると思います。はい、あ、藤本さん、あの万願寺唐辛子って食べたことありますか。はい、どんな印象だったとか。
食べたことあります。
で、ありますか。
はい、あの私もともと京都の人間じゃないので、この大学、はい、京都の大学に来て初めて存在を知ったんですね。
あ、なるほど。
あの名前によらず辛くはないですよね、意外と。
あ、そうなんです
よ。はい、あのそれがまず一つびっくりしたことと、で、はい、食べたのがあの当時アルバイトしていたイタリアンの、
あ、なるほど、
はい、食堂であのいただいたんです、まかないで。はい、万願寺唐辛子とオイルをなんか一緒に混ぜたスパゲッティかな。
あ、美味しそうですね。
はい、だからすごく京都の食べ物だけど、あ、イタリアンとも合うんだってびっくりした思い出があります。
あ、なるほどですね。そうですね、結構万願寺唐辛子あの幅広く楽しんでもらえる。
あ、そうなんですね、やはり。はい、どういった、ね、あの存在ですか、万願寺唐辛子。久保さんにとって。
そうですね、あの、まあ、本当に味的なところでいきますと、
はい、
あの肉厚ですごく食べ応えがあって。あ、
そうですよね。はい、
うん、でもそれでいてでも柔らかい食感っていうのが特徴なんですね。
すごくジューシーですよね。
そうですね、すごいジューシー。
はい、
やっぱシェフが料理されたものを一番最初に食べられたっていうところで、
はい、
一番ポテンシャルのいい万願寺を示されたっていうのが伝わってきますね。
よかったです。
で、結構あのピーマンとかとは違う、はい、その旨味っていう中に、まあ、繊細な甘み、甘みですよね。
甘み、はい、
兼ね備えてるかなって感じなんですけど、
はい、
それでおっしゃったその辛み成分 の、 そのカプサイシンっていうのが、あの僕の作ってる品種はあの一切ない品種なので、あの全く辛くない、はい、安心して食べてもらえるものになります。
あ、じゃあ私がいただいたのよりもさらに辛み成分がないものを久保さんは作っておられるのですね、おそらく。
と思います、おそらく。
すごく野菜だけれど、
はい、
フルーティーなフルーツ要素もあるなっていうのを感じます。
この間、
はい、
福知山公立大学の、方、まあそこもあの全国から学生さんが来てるんで、
はい、
あの万願寺食べたことないっていう方結構いらっしゃるんですけど、
はい、
食べてもらったその一人の男の子だったと思うんですけど、感想で、
はい、
こうフルーツみたいに甘いですねって。
やっぱりそうね。
はい、
私だけじゃなかった。
いや、はい、いや、僕もびっくりしましたよ。でもフルーツじゃないでしょって 僕は思うんですけど。
はい、
でもそれぐらいでも甘いなっていう感想をお持ちの方、たまにいらっしゃいますね。
どうやって作ってらっしゃるんですか。
はい、まあ、これ、栽培的な特徴でいくと、
はい、
この万願寺唐辛子って めちゃくちゃ繊細な野菜なんですよ。
はい。
で例えば土の中の水分量が、多かったら根が腐れてしまって病気に感染したりとか、ブクブクっと本当に不格好に膨らんでしまうっていうような形がありますし、でも逆にその乾燥しすぎると実がぐるっと曲がってしまったりとか、大きさが大きくならずに止まってしまったりとかっていう、なので、本当にこの万願寺唐辛子が持つ美しいフォルムとみずみずしいツヤっていうのは本当絶妙な栽培管理によって生まれてます。まあでもこの難しいんですけど、この繊細な、栽培っていうところに真摯に向き合って、育てていくのが、まあ、結構なんか農家としては面白いなっていう感じですね。
まっすぐしているのがより良い万願寺唐辛子ということになるのでしょうか。
そうですね。
それを作るにはやはりその福知山の真由良川だったり、そういった豊富な湿気、水分量がある土地っていうのはまさに適した土地なんですよね、おそらく。
そうですね、適しています。水分量と、
はい、
それとやっぱりその土壌ですよね。
はい、
水があればいいというわけではなくて、
はい、
そこをしっかりと、土壌というかそれをコントロールする技術というのが非常に大事になる作物ですね。
聞いていてすごく難しそうだなと思ったんですけれども、大変だなって思うことってどうですか、はい、作っておられて。
そうですね、難しいんですけど、
はい、
僕たちはその農家出身ではなくて、
はい、
栽培経験のないところからスタートして今の規模までいっているので、そういう意味では他の農家さんに怒られるかもしれないんですけど、そんな難しい作物ではないんだと思います。
また試行錯誤する楽しさというのもありそうだなと思いました。
そうですね、はい、
ありがとうございます。もう一つ、株式会社シーズン、こちらを立ち上げられた思いについて伺ってもよろしいでしょうか。
はい、これ一言で言いますと、
はい、
もう仕事を楽しみながら世の中の役に立ちたいという思いがありますね。仕事を楽しむっていう部分についてなんですけども、
はい、
僕たちの中で挑戦することでのワクワク感、これに楽しみを見出そうと考えてます。
はい、
例えば、
はい、
農業で稼いだお金で本当に自分たちが生活していけるのかっていうのも僕たちの本当大きな挑戦で、
はい、
今ももちろん継続中なんですけど、年々こう成長しているっていうことも自分たちなりに実感しますし、挑戦していかないといけないことが次から次へと来るので、ワクワクしっぱなしなんですね。プレッシャーとかもあるんですけども。
そうですよね、はい
はい。仕事ってもちろんやっぱりお金を稼がないといけないので、相手のあることですから、遊びの延長っていうのでは成り立たない、シビアな面ってやっぱりもちろんあるんですけれども、でも一方でやっぱりその人生において仕事してる時間が占める割合っていうのはめちゃくちゃやっぱ大きいじゃないですか。
はい、
だからそこの部分は自分たちなりにしっかり楽しみたいなというふうに思いを持って立ち上げましたね。
せっかくやるなら楽しみたいっていう、
そうですね、
そういった思い私もあります。
あ、ですよね、共感していただいて嬉しいで、あとその世の中の役に立ちたいっていう部分なんですけど、
はい、
立ち上げた時に絶対にこれをやりたいっていうようなその高い志があったわけではないんですよ。
あ、そうなんですね、
はい。でも、なんかこう世の中とか社会の役に立つ取り組みがしたいなっていうのは漠然と昔から思ってたんですね。
はい、
で、ちょうどその、時代背景的にもその地方創生とかっていう言葉が新聞紙面とか報道とかでよく取り上げられてたりとか、あとその、世界の食料危機とか、農業者の高齢化、減少、あとなんか耕作放棄地の増加とか、僕たちみたいな新規就農者が離農してしまう率の高さとかっていうような、農業に問題が山積っていう状況があったんですよ。でだからこそ、なんかこの農業という分野でビジネスがしっかりできるんだってことを僕たちが証明することっていうのは、 何かこう社会の役に立てるんじゃないかってなんか思ったんですよね。
はい。
でもそんな頃に本当偶然なんですけど、食品加工会社の社長さんとの出会いがあったりとか、まあ、本当に 今の僕たちを導いてくれた多くの人たちとの出会いが、恵まれました。
はあ。そして農業、ただどうしてその農業の中でも万願寺唐辛子だったんでしょうか。
でね、まあ、僕たちも農業で貢献できるって思ったんですけど、
はい、
その中で、まあ、農業関連ビジネスって、
はい、
実はいろいろあるんですよ。
はい。
でもちろんその生産だけじゃなくて物流であったりとかトラクターなんかの機械とか、
そうですね、
ハウスとか資材関係であったりとか、
はい、
あとちょっと角度を変えると食育とか観光、まあ、金融なんかっていうのも、はい、そのうちに入ると思うんですけども、
はい
はい、で僕たちの場合まあ、初期投資ですね、これをできるだけ抑えて、でなおかつビジネスとして成り立たせるためにっていう視点でまずは生産というところに絞って、
で、
はい、どんなものを生産していこうかなと、まあ、いろんなことを検討した結果行き着いたのが万願寺だったんですね。
お、はい、
でこの万願寺っていうのが、
はい、
まあ、京野菜でブランド力があるということ、
はい、
で、まあ、栽培できる期間っていうのが非常に長いということ、
はい、
であと鹿とか、イノシシとかの獣害ですね、獣害とか病気、これにも比較的強いというところ。
あんまり食べないんですか、動物は、うん、マンガンジ動物。
そうですね、はい、本当にほとんど食べなくて、たまにこう、はい、身をカチカチっとかじったりとか、はい、っていうのはあるんですけど、ほぼほぼ害がないですね。
あ、そうなんですね。
であとマンガンジってこう作れば作るだけお金になるっていう結構魅力的なところとか、
はい、
でまあ、お金になるので売上規模をどんどん拡大していくことができて、
はい、
でそうすると金融機関からの信頼を得られる。
あ、はい、
でその信頼を得たことで融資を受けてまた万願寺以外他のことにチャレンジしていけるみたいな、まあ、そんなところをいろいろ考えて、あ、これ万願寺面白そうだなみたいな感じで選びました。
はい、うん、
なんかすいません、なんか万願寺唐辛子とのこの感動的な出会いがあって、この感動、この味を世の中に広めたいと思ったんですみたいな、こう言ってられなくて申し訳ないです。
いえ、少し期待してましたでもありがとうございます、お話を伺いました。あと先ほどお話出ておりました、はい、ワーキングホリデー、まあ、ワーキングホリデー自体は、海外に行って働きながら働いて得たお金を自らの滞在資金として賄いながら海外で生活することだったり、あと、まあ、ね、若者ですよね、主に来られるそのきっかけ、ね、万願寺唐辛子を知って来られるんでしょうか。
あ、気に来る方っていうのが、
はい、
まあ、農業に興味を持ってくるっていう方っていうのはどちらかというと少ないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、で日本、まあ、日本そのものへの興味がすごいある方っていうのがほとんどなんです。
はあ、はい、
はい、でまあ、日本の田舎での生活、こういうのを体験したいなっていう方であったりとか、まあ、日本語を勉強したい、であとはね、アニメとかゲームが好きだから日本に来ましたとか、
あ、はい、
うん、あとお城とか侍好き、
はい、
ちょっとだけその視点が変わるんですけど、日本ってなんか福祉が進んでるらしいんですよ、
はい、
すごい高齢化社会 で台湾ももうすぐそういった社会に突入していくところで、で福祉を勉強しに来ましたっていう方も去年ですね、いましたね。
は
い、今京都の竹田駅の近くで福祉やってます、その子頑張る。
そういった方々が、まあ、万願寺唐辛子の栽培に一緒に携われる中で、
うん、
久保様ご自身もその新鮮な反応だったり新しい気づきといったものはあるかと思うのですが、いかがですか。はい、
まず彼らの その勤勉というか、
はい、
その真面目な方がすごく多いなっていうのは驚きますね。
はい、
すごい向上心があるんですよ。こう僕若い時アルバイトとか仕事とかってただただなんかその仕事時間をこなすみたいな、
はい、
感じで過ごしてた時期が恥ずかしいんですけどあったんですけど、
はい、
うん、まあ、彼らはね、その工夫してどうしたら早くできるように、どうしたら うまくできるようになるんだろうか、自主的に考えて、でまあ、自分でその効果検証までして、報告してきてくれたりするんですね。
それは言われるでもなく自ら。
なくですね。で例えばびっくりしたの、はい、万願寺の収穫をしているときに、
はい、
まあ、僕らいつも片側から収穫してっていう感じでやるんですけど、
はい、
片側からの収穫よりも両サイドから収穫した方が効率的です。で、
はい、
僕たちはここ数日検証してみたんだけども片側からの場合は何分かかったり、両サイドからやると何分でできましたみたいな、そんな報告を、まあ、それを採用するしないとか別にして、はい、なんかそういうことを言ってくれるっていうのはすごく僕たちの成長にもつながるなと
思う。そうですよね。収穫したものを食べたりもすられるんですかね。一緒に海外の方の万願寺唐辛子の味の感想って聞いたことありますか。
あります。
どうですか。
まあ、本当にね、はい、とにかくみんな美味しいなって、まあ、これは社長に対するこう点数稼ぎか分からないけどでも美味しいですねって形で食べてくれます。うって基本的には自炊をしてもらっているので、みんなにこう持って帰ってもらうっていうところで、まあ、いい食料になるって喜んでくれて、まあ、ただまあだんだん飽きてくるみたいなんですけど
、はい、
もうこれまで30人ほどワーキングホリデーで来てもらってるんですけど、
はい、
食べれなかったのはその中の一人だけですね。そう、まあ、基本的にその子野菜を食べない子だったので。
ああ、そうなんですか。
ほぼほぼ皆さんにこう
商品開発というところでどういう開発の仕方をされているのか、また、はい、地域との交流についても連携についても伺ってよろしいでしょうか。
わかりました。これは福知山公立大学とか、
はい、
あと福知山市、あと、まあ、京都府、まあ、地域のレストランとか、まあ、様々な機関と連携して取り組ましてもらってます。
はい、
はい。で万願寺を使った東とか、
はい、
ドレッシングとかピューレ、あとせんべいとか、
はい、
アイスとかカレードッグとか、まあ、いろんなものを試作してみたんですよ。
たくさんありますね。
そうそう、めちゃくちゃいろんなアドバイスをもらって、
はい、
いろいろやってみたんですけど、
はい、
まあ、ただ残念ながらこれやな、これやったらいけるっていうのにはまだたどり着いてないです。今一次加工という形で、
はい、
まあ、粉末にすることを考えていて、
はい、
まあ、その粉末をどう使っていただくかっていうのは、まあ、プロにお任せしようかなというふうに思っています。
はい、
まあ、粉末って一言で言っても、
はい、
例えば万願寺を温風乾燥させるとか、
はい、
あと凍らす凍結乾燥させるとか、
はい、
で凍らしたものを粉砕という凍結粉砕とか、まあ本当いろんな加工方法があるんですよ。で、まあ、それぞれによって色味が違ったりとか、
はい、
あと風味ですね、風味が違ってくるので、まあ、どれがいいのかなという形で今試作しているところです。大学生との連携というところでいくと、
はい、
食べ物以外の商品として例えばお守りとか、
お守り、はい、
ね、余談になるんですけど、
はい、
万願寺唐辛子って、
はい、
万願願いを満たす万願成就の開運野菜としても知られてるんですよ。
そうなんでしたか。あ、失礼しました。
結構知られる人の方が多いんですよね、これ。
だからお守り。
そうなんですよ。そういうふうな話をしたときに、
はい、
これ万願寺を使ったお守りとかできないですかみたいな話とか。
面白い、はい、
うん、あとなんかその化粧品とか、
はい、
なんか万願寺 その緑の色がすごく綺麗だから食べられるクレヨンとかできないですかみたいな。
万
願寺のその形ですね、形でこれレーザーポインターで
大学生は使いますね。
そうなんですよ、はい、先生たちとか、あと
そうです、ね、
なんだろう、その行政のちょっと偉い人たちがプレゼンするときにそれを使ってもらって、はい、なんか万願寺の認知向上に貢献するアイテムにしましょうよみたいな、なんかそんなね秀逸な意見というか、
はい、
まあ、そんなのもらってるんで、まあ、このあたりもね今後ちょっと取り組んでいきたいなと思ってますね。僕でその料理研究家さんにもその万願寺を使った、はい、メニュー開発っていうのをお願いしていて、
はい、
まあ、先ほどね藤本さんもイタリアンとパスタで一緒に食べてほしかったということやったんですけども、
はい、
僕的にはやっぱりその王道で素焼きとか天ぷらとかっていうのが好きなんですけど、
はい、
美味しいですね、甘くて
ね。そうですよね、
はい。まあ、でもその料理研究家さんたちに、開発してもらったもので、まあ、代わり種でいくとその五目ご飯、これ生の万願寺を最後に、混ぜ込むっていうようなことだったりとか、
はい、
あとその焼肉のバルサミコ酢ソース添えとか、
はい、
あと万願寺自体をその器にしてエビグラタンを作って器ごと食べるみたいな、
はい、
ものとか、本当に万願寺って、和洋中で、それこそイタリアン、この間メキシコ料理も行けるよみたいな話もあったんですけど、
はい、
本当幅広いので、まあ、ぜひ皆さんにもですね、いろんな、調理方法で食べてもらいたいなって思ってます。
はあ、ありがとうございます、
はい。
さらにもう一つまた違った話題として伺いたいことが、はい、まあ、災害防災についてなんですけれども、はい、まあ、昨年は、まあ、ラジオ局の方でも、まあ、災害防災に取り組んだ1年で、ただこれからはその昨年だからだったり、この年だからというのではなく、もう今後こういったことがいつ起こってもおかしくないという、気候がそうなっているというふうに言われているような状況で、どうするかというところが求められるかと思います。久保様の方ではどうだったでしょうか。どのようにお考えでいらっしゃいましたか。
まあ、本当に2018年というのは、はい、天候との戦いの年でしたね。はい。で、まあ、万願寺の、まあ、探知としても、はい、本当に多く の、 農家さんが被災をして、まあ、安定して出荷ができずにですね、取引先にも多大な迷惑をかけてしまった、そんな1年でした。
はい。
うん。で、まあ、今まで経験したことのないような長雨だったりとか、高温だったりとか、干ばつとか、まあ、とにかく本当に初めての状況が続いてですね、
はい、
うつってうつって全てがこう後手後手に回ってしまったような感じですね。で、まあ、先ほど藤本さんおっしゃったように、まあ、これが異常気象だっていうふうなことではなくてですね、今後も続くんじゃないかなっていうところっていうのは、
はい、
十分僕たちもやっぱり想定をしてまして、またそういう意味ではですね、去年いい経験が積めた年だったかなっていうふうにも思ってます。確実にレベルアップしました。例えばその水やりのタイミングだったりとか、
はい、
その水をやる方法だったりとか、あとその強い日差しに対する対策だったりとか、まあ、その収穫をするタイミングの話だったりとか、まあ、剪定方法だったりとか、まあ、いろいろまだまだうつ手はあるという感じでですね、まあ、今年の進め方っていうのを今社内でいろいろ協議しているところですね。
はあ、ありがとうございます。はい、そして最後になりますが、今後の展望について伺ってもよろしいでしょうか。
はい。まあ、近々のことでいきますと、まさに今日からなんですけど、
はい、
ハウスの建設っていうのがスタートしてまして、
は、はい
はい、ビニールハウス栽培っていう、まあ、新たな取り組みが始まります。
はい。
まあ、この万願寺の品質向上と、まあ、安定生産というのを追求していきたいですね。で、まあ、長期的な展望でいきますと、
はい、
まあ、ちょっとこれ抽象的な言い方になってしまうんですけども、僕たちと関わっていただける全ての人が笑顔になる、まあ、そんな組織になりたいなと思ってます。
関わる人全ての人が笑顔になる、
はい、はい。まあ、これは本当にお客様、はもちろんなんですけど、うちのスタッフも含めてっていうところですね。若い人のチャレンジを応援できる、そんな会社に、なります。
こういったことができるんだってワクワクしたら、どんどん他にも、はい、じゃあこれやってみようとチャレンジできるような場だなというふうに伺いながら思いました。
すごく理解していただいて嬉しいですね。
はい、
農業っていうのがビジネスとして成り立つっていうことを証明、していきます。万願寺以外の、作物にも挑戦してですね、僕たちのオリジナルブランドっていうのを立ち上げていこうと思ってます。はい、生産だけではなくてですね、はい、飲食店の経営なんかもやっていきたいなって考えてます。本当にそのワーキングホリデーと、
はい、
まあ、農業の相性の良さっていうのもこれからこれどんどん広めていきたいなと思っているところなんですね。 今年の4月からその、入管法改正されて特定技能という形で、
はい、
農業の分野でも在留資格、外国人労働者の受け入れが可能になってくるって、言われてるんですけど、だからこの外国人 の受け入れって興味ある方も結構多いと思うんですよ、
はい、
でそんな中でこのワーキングホリデーっていうのも一つの選択肢になるかなってすごく思いますね、
はい、
もちろんその日本人と同じだけ人件費ってかかるんですけど、だけどやっぱり農業特有 の忙しい繁忙期だけ労働力を確保できるっていうのはすごく大きなメリットですし、
はい、
このあたりを周りの農家にもどんどん広めていけたらなと思ってますね。
はい、
はい、ね、あとはその、大学とか、
はい、
地域の企業と連携して、この畑のデータをどんどん収集していって、それを省力化とか品質向上だったりとかコスト削減、畑栽培の見える化っていうところにも取り組んでいます。消費者さんに、
はい、
対してですね、これ安心とか安全
って
業務にもつながっていくのはもちろんなんですけども、
はい、
今までのようなその経験とか勘だけに頼らない農業を実現させていくためのものでもありますね。
はい、
うん、ちょっと今流行りの AI とか IoT を取り入れて、頑張っていこうかなと思ってます。
ありがとうございます。ワーキングホリデーのところでいうと、はい、他には何かございますか？
はい、そうですね、せっかく僕たちこう日本に来ていただいた、彼らとのつながりっていうのがあるので、
はい、
彼らは1年間でまた台湾なり香港なりに帰っていくんですけど、そういった彼らと協力連携しながら台湾とか香港でのビジネスっていうのもやっていきたいと思ってます。
はい、
はい、やりたいことって本当にたくさんあって、
はい、
その実現に向けてできることを着々とこなしてるっていう感じですね。はい、
どんどん広がっていろんな関わる方が増えていきそうですね。
そうですね、本当に農業の仲間が増えていったらすごい嬉しいですし、
はい、
またその農業だけじゃなくて、なんかこういろんなことに挑戦していけるような仲間と、切磋琢磨しながら楽しんでいけたらいいなと思ってます。ちょっとラジオをお聞きの方でですね、
はい、
なんか興味ある方、僕たちもその正社員を今後募集していこうと思っているので、
はい、
ぜひぜひご連絡いただけたらすごい嬉しいなと思います。
ありがとうございます。本日は30分間たっぷりとお話を伺いました。今回のゲストは株式会社シーズンの久保時則さんにお話を伺いました。久保さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ失礼します。
はい、この番組は京都府の協力でお送りいたしました。ここで京都府からのお知らせです。京都府では農山村における地域内外の人材の巻き込み、コミュニティの組織化など活動の基盤づくりを支援する農村型小規模多機能自治推進事業を行っています。地域の活動に参画する参加型住民づくりや農地活用に必要な小型農業用機械の整備にかかる費用の補助、法人化に向けた専門家の派遣など、地域自らが経営する取り組みや企業との連携によるビジネス展開など、生活基盤の維持から収益確保に向けたビジネスの強化までトータルマネジメントを行います。補助の内容や補助率など詳しくは京都府のホームページ、明日の京都施策ナビ、もしくは京都府農林水産部農政課、電話 075-414-4898 まで、どうぞ。